ミョッチすごいね、本命太鼓みたいな感じだったね。
そうです、あんまり儲からなかったですけど、
ね、でも思うよね、ワイド1700円しか使えないのよね。
そうですよね、白さんと組めば50倍
の間違ってるのに、あ、そうだな、結構あったけど、
はい、
ただちょっとね、僕ね、すごい君ら2人を褒めるわけじゃないけど、
はい、
やっぱ自慢なのはやっぱりここで159倍の前の龍神を拾った妙地と、
うん、
その前走でここの前の龍神がまあ強いよっていう風に挙げてたブライチ、すごいよね。
僕すごいですか、それ。
大丈夫、すごいね。やっぱり、
僕があんまりすごくないと思うんですけど、それに関しては。いや、ミオさんはすごいですけど。
いや、あんまり反響とかはなかったみたいなんですけど。いや、結構。
なかなか出てこへん、名前はね。
なんでも、あんなに人気ないかなっていうのもありましたけどね、ちょっと。前のは、ちょっと意外でしたけど。
だから、ブラピは一層早かったっていうだけやからね。
そうですね。
けど
そんなんばっかりですよ、競馬。
まあ、それはよくあることやからね。
まとまり系競馬サロン
M ラジ、
はい、こんばんは、 M ラジです。先週ですね、ロードカナラワに勝たれたことよりも、白山ムーンに粘られたことの方に驚きを感じています。本日と MC させていただきます、拓也です。よろしくお願いします。
はい、参りました。
はいはい、この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はいはい、それではですね、本日は、毎日王冠ですか
ですね、
の方に参りたいと思いますので、頑張っていきましょう。
はい、お願いします。
はい、はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はM ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、じゃあそのコーナーでーす。本日は第64回毎日王冠になります。阪神の芝、阪神ごめんなさい、東京の芝、1800m で行われます。現在想定ですけれども、一番人気が、湘南マイティになって、なってますかね。
はい
はい。で、二番人気が、どれだったっけ、教えていただいたんですが、
コディーノ
コディーノです、ごめんなさい、コディーノで 6.0 倍ぐらいですかね。
そうですね、
はい、
はい。で、ダークシャドウの7倍
うん、
で、エイシンフラッシュの8倍、8.5 倍ぐらいですか。
はい。
で、ジャストウェイの9倍で、が、だいたい、一応10倍以下の人気というところですかね。レッドスパートも、
あとね。7。
はい。ぐらいだと思います。
はい。
はい。それではですね、早速ですが、おのおのの20丸だけ、発表していただきましょうか。
はい。
はい。さあ、どうしましょう。
あ、僕、いいでしょうか。
はい。
はい。ちょっと勢いに乗っていきたいと思います。
ね、
2連勝中。
はい。開幕2連勝。はい。
はい。連チャンキー目指して、本命は。はい。これはどうなんでしょう。僕、本命、ダークシャドウです。
お
ー。1着1番。
OK です。
はい。
はい。では、ブラスさん行きましょう。
はい。本命、ブライトの本命は、タッチミノット。
はい。
うん。
はい。じゃあ、タクヤの本命はいきます。はい、エキストラエンドレ。
お
お。
あれ、どっちでもないんですか。
あれ、あれ好きな馬が。
はい。で、とりあえずはこれでいきます。はい。で、それではですね、ダークシャドウ。
はい。
からいきましょう。
はい。これも、一応このレースの傾向からなんですけど、
はい、
一応、毎日王冠っていうのが、一応 G2 の1800メートルということで、
そうですね。
はい。どちらかというと、あまり、なんていうんですかね、本格派よりも、非根幹向きですとか、セカンドクラスの、いかにも G2 向きな馬に向くレースになってまして、 そこで行くとですね、G1 でよく跳ね返されるようなタイプがよく来てますので、これがもうダークシャドウじゃないかと。
あった。戦争ですか、これは。
わけないんですが。
わけではないんですが。これは戦争ですね。
いやいや、素質は認めつつ、その、G2 はすでに勝ってますし、
はい、
非根幹距離でも結構いいんですよね、この馬成績が。実際重賞勝ってるのが1802回ですので、
そう
ですね、そこから行くと、うん、もういろんな点でこの馬がぴったりじゃないかなと思いまして。
一応 G1 の、連帯も数少ないうちの一頭ですね、これも。
そうですね。今回特にそういう格の、そうですね、そういうタイプが少ないので、うん、まずはこの馬で、
はい。
はい、行ってみます。
わかりました。ではまあ、あと2人の評価はまた後ほど。
はい。
はい、じゃとりあえず、ブラスさん、立ち見のといきましょうか。
はい。
はい。
この馬、ダンシングダークにミスタープロスペクターのまとまり系だと思ってるんですけど、
はい。
まあ、前走札幌記念の本命にしたんですけど、前走はね、ちょっとやっぱ特殊馬場すぎて、
そうですね。
ちょっとノーカウントにしていいかなと思うんですよね。
うんうん、
2分10秒ですし、タイム。
ですね。
はい。なので、もう一回ちょっと両馬場だったら、この馬にかけてみようかなと思って。うん、で、また前走から短縮になって、で、ダンス・イン・ザ・ダークは前も言いましたけど、小馬になればなるほど延長より短縮の方が、成績が良くなるので、うん、はい、で昨年3着ですし、
はい、
まあ、メンバー見てもそんなに速くならなそうなんで、
うん、
そういう競馬も全然立ち見乗っていけるんで、
はい、
内枠だったらね、横山のりさんですし、
はい、
うん、戻って車台に乗ってるけど、
もうこんだけ人気急落だったらいいんじゃないですか。
そうですよね、
はい、
ちょっと両馬場だったらもう一回見直してみたいなと思います。
はい、了解いたしました。それでは僕、一応本命の方だけ言っておきます。エキストラエンド。
はい。
はい、ディープインパクトのカーリングで、まとまりですかね。カシエルっぽい馬ですね。
はい。
だと思います。もともとちょっと、まあ、期待はしてた馬なんですけども、微妙に負けたりという、うん、まあ、タイプの馬だったので、ここの2戦、ちょっとようやく強さ見せてきてくれてて、非常にいいかなと思ったんですけど、まあ、僕ちょっとね、コバ、重賞初めてかなと思ったんですけど、日経新杯1回使ってるよね、この馬ね。
あ、出てましたね。
そうだね。だから、まあ、一応、初めてではないんだけれども、まあ、このメンバーの中では1000のまだ保有してる方かなと思います。
うん。
で、前走東京の2000メートル、これ、まあ、打ち抜けてきてる、競馬してるので、まあ、おそらくうちはなんとかこなすんじゃないかなと思うので、今回、枠的に、うん、で、まあ、ディープなんで上がり使えると思うので、人気も程よく落ちてますし、面白いんじゃないかなと思って本命まで持ち上げてきました。
うん。
ちょっと保有材料弱いですけどね。まあ面白いんじゃないかなと思いましたんで。
そういう鮮度が生きる流れになれば。
はい。
ですね、
うん。はい。それではですね。なんだっけ、ダークシャドウ。村さん評価は何かありますか。
一応白三角、
ね。ああ、白三角、はいはいはい。
はい。これ切ろうか本当迷ったんですけど。
はい。
やっぱりさ、なんですかね、昨年の暮れから、で、大阪杯でも5着で、ちょっと均衡っぽい推移になってますよね。うん、この着順の4、6、5、6ってちょっと。
うん、
なので、あまりリズムに波がない状態なので、それで3番人気って考えると、ちょっと人気しすぎかなって思うんですけど、ただ、その、G2-1008 東京っていう舞台自体は多分一番得意な舞台なので、
で、
あと、最内枠引けたってことで、
はい。
うん、抑えはしなきゃいけないかなっていうのはありますけどね。
はい。
はい。
僕も、白内、要は4番手評価ですね。
うん。
うん、今言われた通りに、やっぱり、まあ、みおちもですけど、まあ、格は絶対このまま持ってるはずなんで、
うん。
まあ、ね、若干、まあ、ブラさんも言われたみたいに、ちょっと均衡っぽいのは僕も気になるんですけど、戸崎さんが前走、前に行かせていまいちやったという話をしてるんで、ちょっと差し気味のレースさせていただければ面白いかなと思います。
うん、
それと、今の、東京の1008の、ダンス・イン・ザ・ダークの成績が、この2年間ですけれども、32回走ってまして、 1着7回、2着2回、3着2回と、まあ、勝率2割1分9厘、連打率2、8、9と、やっぱり、今の現芝馬の中ではかなり高い方なんですね。うん、なので、まあ、まあ僕、まだ言ってないですけども、対抗、3番手、4番手、オールダンス3区なんで、
はい、
順番変わるかもしれないですけども、全然ありだとは一応思います。ただやっぱちょっとやっぱりね、金庫っぽいので、そのダンス3区の中でもちょっと評価を下げたという感じです。
いえいえいえ、これはもう、ダンス戦でこそです。
まあでも確かですよね、ダンス戦でこそよね。
コバになってから重賞、G2、G3 に関しては、産経大阪杯しか崩れてないんですよね、このまま。その大阪杯っていうのが輸送で体重減らしてましたので、
10キロね。
それ以外はもうすべて連帯ですね。
そうね。
はい。なので、このクラスなら多分、安定するんじゃないかなと。
うん。いや、切るのはでも怖いよね。
そうですね。
まあ僕も人気考えたら切りたいんだけれどもね。でもまあ、切るのは怖いよね。
はい。
はい、じゃあ、それではですね、皆さん、対抗評価は？
対抗は、僕もダンス3区のタッチミノットです。
はい、タッチミノットで、はい。
はい。ダンス2投で。
皆さん、対抗いきましょう。はい、
対抗は湘南マイティです。
はい。湘南ね。はい。じゃあ、拓也対抗ですね。タッチミノットです。
すごい嫌んな。
単勝40倍の馬と思えないですね。
はい。それでは、まあ、タッチミ、あ、そこそこ、ごめんなさい。皆さんの本命のあれ話してなかったな。で、まあまあ、2人ともじゃあ太鼓で出たんで、
はい、
タッチミじゃあ、2人でとお話ししましょうか。じゃあ皆さんタッチミノットのお願いします。
うん、はい、まあ何ですかね、単純にこの馬、軽いレースの方が向くと思うんですけど、
はい、
そこでその札幌記念からここに変わってくれっていうのはまずいいと思いますので、今の差しが決まる東京だったら、この馬が、うん、多分一番しっくりくるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そういう、あと、その、もう一つ傾向で、小頭数の時っていうのが割と高齢馬の穴が多いので、
はい。
特にこういう、今回はこの2頭はちょっと注意したいなと思いました。
そうですね。僕ももう、まあ、ほぼブラさん言ってますけど、同じで、まあ、まず、人気落ちはすごい、この馬にとってはいいと思います。で、なんだったっけ、新潟記念だったっけ、上がり32秒ですね、うん。一応それぐらいの足は使えるので、1枠2番ですか、枠も多分いいんで、こんだけ人気落ちれば、これは文句なしでしょうというイメージだと思います。
うん。
はい。これは3人ともじゃ熱いですよね、評価的にはね。
そうですね。珍しく、立ち見のとり、見解が一致しましたね。
ですよね。はい。じゃあ、ごめんなさい。僕の、本命エキストラエンドですけども、お二人評価はありますか？
まあ、僕は無印ですね。
はい。
僕もちょっと軽い方のレースになると思ってるので、ちょっと、これは入ってないです、はい。
了解です。さあ、じゃあ次行きましょう。
ちょっと聞きはしないっていう。
歌弱いんで。本命対抗はもうほぼ、もう出ましたね。で、ブラさん、湘南マイティについてお願いします。はい。はい、
僕はこのマンハッタンカフェストームキャットなんですけど、
はい、
LSK かなと思ってるんですけど、まあ、休み明けみたいなレースは多分得意な馬で、
そうですね。
休み明けの小頭数東京広いコースなんていうのは、まあ一番得意かなと思ってるんですよ。
うん、
なので、ここ大崩れないのかなっていうのがありまして、やっぱりこの馬、その本来だったら、LS なので、ちょっと安定感ない戦績を刻んでもおかしくない馬だと思ってるんですけど、その、内訳で包まれたりとかしたら、ちょっと脆さを発揮し、出ちゃうとか、なかなみたいなのもあるんですけど、ずっとこのまま、その、こらえてますよね。その、
ね、
ダメなタイミング、ダメなタイミングって言うとあれですけど、その、負けちゃうかなっていうタイミングでも、負けないっていうところが、やっぱりすごいこのままの強さみたいなのを感じるので、休み明けのその小頭数東京広いコースみたいなコースはもう一番得意としているところだと思うので、
うん、
3着以内って確率だったら一番高いかなとは思うんですよね。
うん、
ちょっと勝ちきれてないですけど最近。
そうですね。
ただ相手がめちゃくちゃ強いので。
まあそうですね。
オルフェ
とか。カナロワとオルフェやからね。
ね。なので、そうですね、ここは対抗ですね。
はい。
はい。
皆さん、長男は印入ってますか、
印はちょっと入ってないです。
はい。
はい。僕は。今回ちょっとかかる怖さと、うん、あまり安田記念の連帯馬っていうのがあんまり相性良くないんですよね。結局、はい。根幹と非根幹の違いがあるんじゃないかなと思いましたので、
うん、
はい。今回はちょっと、人気も人気ですんで。
はい。僕も、一応、評価としては、まあ、5番手ぐらいの評価にはなるんですけど、僕ね、ちょっと、珍しくブラビーと対抗することになるんですけど、
うんうん、
僕は阪神の、2000メートルとかの方が東京よりは向いてるかなと思ったので、
うん
うん、だからまあ、まあ、京都記念でもちょっとね、休みがかかったんで、
うん、
うん、まあ、東京でそれすると、ちょっと最後あんまなるかなというのがあったんで、若干評価を下げてみました。
以前よりエース強くなってるんですかね、どう
わからない、それはだから、今回開けてみて、見やんことにはわからない部分があるんで、バッサリはやっぱ怖いのは怖い。
ちょっと怖さがありますかね。
L の方が勝ってるんであれば普通に行きます、多分。
一回叩かれて、こう鳴らした方がいい S 強く出てるんだったら、その S って叩き2戦目っていうのありますもんね。うん、その一回鳴らしてっていうのはね。京都記念そんな感じでしたもんね。
うん、
京都記念から大阪入って。
うん。
だからそれと 2.2 倍を照らし合わせたときに、まあちょっとここまで評価を落としたかなという。
うんうん、
能力は多分、この中では、まあ問題なく一番でしょう。
うん、
それでは、皆さん、それ以外に何か、いますか？
あと、一応拾うのが、コディーノとエイシンフラッシュ。
あ、コディーノやね、
うん。はい。
ブラスさんは？
あとは、エイシンフラッシュとジャスタウェイかですかね。
ほう
ほうほう。
うん、タクヤは、クラレンと拾います。
はい、ダンスですね。はい、
そう、もう、言ってた通りですね。じゃあ、皆さん、その他の馬で。
あ、もう、いきますか。
あげて。
はい。もう、単純に、もう、さらっと、はい。
はい。
コディーノは一応、これも傾向で、3歳の、G1 で跳ね返された馬ということで、一応、
はい、
コディーノですね。はい、あと、エイシンフラッシュは、これ、マニ長官、その、なんていうんですか、G2 戦っていうのが、去年ですかね、から、ちょっと金量の設定が変わりまして、
はい、
1キロ軽くなっているんですよね。G1 馬が恵まれる金量になって、去年、その、カレン・ブラックヒルっていう G1 馬が勝ちましたので、今回 G1 馬っていうのがエイシンフラッシュしかいないので、単純にそれだけで拾ってみただけなんですけど。
なるほどね。
はい。ちょっとそういう G1 馬、金量で恵まれる部分が実績馬にはあるかなと思いましたので。
まあ、こんだけ実績あるのにちょっと舐められてるよね、このままね。
そうですね。
よね。はい、じゃあ、ブラシさん、簡単に。
ああ、じゃあ、エイシンフラッシュに関して言えば、
はい。
昨年は多頭数の割とその CS が要求されるレースになったと思うんですよね。その多頭数で混戦っていう流れになったので、はいはい、今年は小頭数なので、エイシンフラッシュは L 勝ったタイプだと思ってるんで、
うん、
その昨年みたいなスピードレースみたいな感じじゃなくて、スローのドンみたいな感じのレースだったら、
はい、
全然対応できると思う。1008でも。なのでさ、去年は割とこう、マイル寄りのレースだったと思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
なので、こういう小頭数で、そんなにペース上がらないっていう流れだったら、1008でも大丈夫だと思います。
うん、そうね。今年メンバーで、あまりこう、S が強くてバッていってしまうのは、まあ、いないもんね。
そうなんですよね。で、
スパーダぐらいもね、
昨年その負けで、1008以下一応連帯できないから、
はい。
ダメみたいなイメージがちょっとついたので、うん、そう考えると普通に量もあるので、
そうですね。
まあ、実績は全然あるんでね。
ですよね。
はい、来てもおかしくないと思いますけど。
そうですね。クイーンエリザベスで3着来てるような馬ですからね。
はい。
うん、ジャスタウェイは？
ジャスタウェイは、一応前走が、もう変な乗り方だったんで、
それを言わない。
小頭数で自由自在にこう足使えるって流れになるんだったら、この馬いいと思います。
なるほどね。
気分よくいければ。
はいはい。
はい。
ちょっとお二人聞きたいんですけど、
はい。
ジャスタウェイのこの関谷記念。
はい。
これは、疲労残ってますか？
どうでしょう。まあ、感覚空いたんでね。
エプソムの時よりかはマシよね。3番人気2着の内突きと、1番人気2着の外回しと。
あ、そうですね。そういう意味ではそうですね。
まあ、その今回がそういう、あまり厳しいレースにならなければ大丈夫かなと。
了解です。
思いますけど。
わかりました。じゃあ、僕、最後ですね。クラレント。あ、そうですね。ダンスのエリモピクシーなんで、はい、これもまあまとまりか、まあちょっとL入ってる馬だと思うんですけど、このまま、まあ間、間隔空けて、まあ問題ないと思いますし、この兄弟、休み明け基本的に走る兄弟だと思うので、
そうですね。
はい。まあそのダンスの子供というのも加えて、僕は非常に、で、10倍という評価もちょっと舐められたんじゃないかなと思いましたんで、単純に開いました。以上です。はい。あと何か言っておきたい馬ありますか？
そうですね。
人気で出てない馬は何がおる？
いや、もうみんな出てますよね。
うん、
出たよね。
そうです。
はい、それぞれ。まあ、レッドスパードが6番人気ぐらいですけど、うん、レッドスパードぐらいですね。
これいりますか？
いや、いらないと思いますけど。
ミオさんは？
ちょっと迷うとこですけど、多分買わないです。
了解です。じゃあ僕も切りましょう。はい、じゃあ一応印おさらいだけしてもよろしいでしょうか。
はい。
はい。はい、じゃあ、ミオさんですね。本命はダークシャドウ。
はい。
はい。対抗タッチミーノット。
ダンス。
で、それまあ、以下、2頭印打っていただいてまして、コディーノとエーシンフラッシュ。
はい。
はい。ブラさん、本命が、タッチミーノット。
はい。
はい。で、対抗が湘南マイティ。
はい。
で、以下、エーシンフラッシュとジャスターウェイに、印をいただいております。
あと、ダークシャドウですね。
あと、ダークシャドウ。あ、そうですね。
はい。はい、
OK です。で、私、昨夜ですね、本命がエキストラエンド。で、対抗にタッチミーノット。で、3番手、クラレント。4番手にダークシャドウの5番手に湘南マイティと。
はい、
おります。まあ、ちょっと初段は、はい、わからないですけど、まあ、多分5番手ぐらいでは開くのはちょっと厳しいんで。
うん。
はい。だって、タッチミノット、初段では痛いもんね。
痛いですね。
ですね、これで、一応予想の方で揃いましたらよろしいでしょうか。
はい。
はい。
はい。今週ですね、ちょっと大きな配当の予想になっておりますので、当たれば大きくなると思いますので、皆さん、期待して、聞いてください。ああ、買ってください。
話だけ聞いてください。
今聞いてるみたいな。
エムラジ、未公開ジングル。
僕が単勝を取った頃のハクさんじゃなくなってるよ、もう。
そうですね。
去年の今頃あんなに話してたのが懐かしい。
ほんまに。
たくましくなりましたね。
あれのおかげで控え室できたし。
ほんまになったよね。
いつまであんな馬になっちゃったんだ、俺のハクさん返すし。あんな馬じゃねえんだ、俺のハクさんは。チキショ
アイドルが。
アイドルが。交互系アイドルがよ。なくなっちまった。
だから今年これ一番驚いたよね、やっぱり
ここまで続くと。
なあ、なあ、そう考えるとやっぱりこう速いっていうのは武器なんやなあと思って、やっぱ
逃げるっていう自分の世界ですよね、本当に。
そうよね。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなた、
はい、まとまり KK バサロン M ラジ、そろそろお別れの時間になってまいりました。ですね、お便りが一通って言ったかな、お便りが来てますので、
虚勢を張るという。
特に前の龍神的中でも特に反響はありませんでしたので。はい。
はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。
はい、では、はい、読ませていただきます。ラジオネームが、新山かっこ人さんですね。
お、
人の方の新山さんです。
までは
い。はじめまして、 毎週ポッドキャストで楽しく聞かせていただいております。今回は聞いているときにすごいなぁと思ったことについて質問があります。
なんか怖いな、う
ん、はい、皆さんの記憶力がすごいことについてです。いつぞやの回で過去のレースの展開、着順、ジョッキーなどを覚えていまして驚きました。なぜそんなに覚えてられるものなのですか。教えてくださるとありがたいです。長文失礼いたしましたと。
いや、もう単純にバカなだけですよね。
もう競馬好きすぎて、
そうですよね。
そうだね。
あとその2005年ぐらいまで競馬を僕買ってたんですけど、うん、その時にはその予想着順っていう今井正弘さんのそのコーナーっていうかページがあって、
うん、
そこに必ず1着から5着の馬の名前と、うん、まあ、6着以下でその気になった馬の名前みたいな感じでこう単票みたいなのが書いてあったんですよね、全部バーって。
はいはいはいはい、
なのでそれをずっと見てたので、
うん、
その、うん、あ、そのそれで僕は着順を記憶してるってのあるんですよね、だいぶ、うん、2003、4年ぐらいまでに関しては、
これね、
はい、それずっと見てたんで毎月毎月、
そうね、
まあ、それで記憶があるかな。
うん、
まあでも細かいレースとか本当あんまり着順詳しく覚えてないですけど、まあミオさんは本当にすごい覚えてますよね。
これ単純にもうずっと長く見続けてきただけのことだと思うんですけど、
だからもうなんか本当にだから覚えようと思ってないですよね、別に覚えようと思ってんじゃなくて、
そう
ですね、記憶しようとは別にそんな思ってないですよね。
もう毎週の繰り返しの中でそのレースの傾向を見たり、
うん、
ね、そういうの調べてる中で自然となんか覚えてるっていう感じですかね。
はい、
特にそのすごいと言われると逆にあのなんていうかそんなことないと思うんですけど、全然すごい偏ってると思います。
これあの僕個人が思ったのは単純にやっぱりその競馬に対するその好き度っていうのはやっぱり2人高いよね、うん、
そうかもしれないですね、
うん、でそれはまあまあ
そうだね、3人の中では僕はどっちかというとまあそのあの競馬に関してその若干ギャンブルっていうので見てる部分が多少僕にはあるから、
うん、
どちらかというとお二人はあのそれよりももう本当に単に好きやからもう見てる、もう当たって配当はどうのこうのっていうよりかは、
うん、
ね、そっちの方が強いからやっぱり普通に入ってくるよね絶対ね。
ミオさん本当すごくて
刺激
あ、僕こんなにそう覚えてる人いるんだと思って、ああもう白旗と思いましたからね。
いやいやいやいやいや、あの本当に僕の場合あの結構馬券に関することばっかり覚えてるので、本当に本当のカルト的な人たちに比べたら全然そういうことはないと思うんですけど、全然恐縮です。
だから僕も何回ももうジブナに置いてるけど、あの僕もジブナに会うまでは競馬で例えば東大があったら絶対受かるわと思ったんけど、もうあの君の二人によって、あ、僕多分琉球大学ぐらいしか受かれへんなみたいな感じだからね。
ニット5万円ぐらいです
か。おうおう本当に。でもミルキ東大でブラビー KO みたいな感じだから。うん。琉球大学も危ないかなみたいな感じだからね。あれみたいな。
じゃあ鶴見大学で。
知らんちゅうにゃ。だからやっぱりあれよね、そのまず好きになるってことよね。
そうですね、
別に覚えようと思ってないんですよ本当に。
だから多分そうやと思うよね、
自然と、
はい、覚えようっていう行為はあのやっぱりどこかで強制されてる部分もあるもんね。
そうですね、
ね、うん、大好きやったら普通に入ってくるしね、
うん、もうなんていうんですか、単純に毎週毎週重賞があると新聞とか雑誌の方に過去5年とかのあの載ってるじゃないですか、1着から3着、ね、はい、それをもう単純に見ながらイメージ、その蓄積っていうんですかね、
やっぱ過去を見ますもんね、10年ぐらい
雑誌で、ね、
そうですね、まあ、そういうのを調べるのが好きっていうのがまずあるんですけど、うん、あのまあただそのこのね新山さんが競馬歴どの程度かちょっとわからないんですけど、もう単純に長く続けていれば自然とそういう蓄積で覚えていく部分はかなりあるとは思うんですけど、
そうです、
ね、
それはしたいと思います。とりあえず長く続けることですね。
そうですね、はい、毎週見てください競馬を。
楽しいですよ。
そうですね、だって年齢若いのに競馬歴長いからな。
そうですね、
そうやな、何年やってんじゃなかったな。
人生の半分以上競馬を見てますね。
そうですね、
はい、
まあ、みんながディスコで踊ってる時に競馬シーンを見てたってことですね。
そういうことですよ。青春すべてかけてるんですから、こっちは。みんながね、あの渋谷だね、池袋だなんだって遊びに来る中でね、僕たち競馬してるんですから。
そういうことです。
そういうことです。
その差ですよ。その代わりもう僕たちはもうオシャンティーな服とか着てないですから、別に。
オシャンティ
ナウナ、ヤングとは逆の方向ですから、僕たちは。僕たちはって言うと、あれ、語弊がありますね。
いやいや、
僕のみ。
僕もそうですよ。この、ふつおたっていうのが、オーターが、この、和音の王に見えますので。ふつおたって、あ、そっちのオーターかなって、ちょっとふと。そんな。
そうね、まあ、逆に弱点は絶対あるもんね、そういうところのね。
そうです。偏って
る。あとね、やっぱり高校時代、大学時代ね、やむとね、経営はハマるね。本当に。病んでましたから、僕、本当に。
もう、ええっちゅうね、その話は。
もう、月曜日からね、毎日してましたから、月、火、水、木、金で予想が変わってるぐらい毎日予想してましたから、一時期。病んでる時ね。今もう割と常人になりましたけど。
それを聞かされて、なんて答えてか、お前は。お前は、オールカットやで、ここはもう。
だから、新さん、病的にやってください。
はい。これ一通の手紙でこんなに喋って初めてじゃん。
いや、ありがとうございます。シーダーさん。
はい、ありがとうございました。まあ、はい、参考になったのか分からないですけども、まあ、頑張って覚えてください。はい。
最後投げるよ。
好きになってください。
あ、そうです、好き
よりね。
はい。今何が好きなのか知らんけどね、頑張って好きになってください。
はい。
はい。あと、お便りはないですか？もう大丈夫ですか？
以上です。はい。
了解です。ですね。そしたら、まあ、こんだけ話したら、それなんか十分やと思うんですけど、一応、共同代表店もあるので、まあ、お二人、軽く、一頭ずつだけ、
パパと、ね、
お名前言ってください。はい。
あ、僕いいですか、言って、じゃあ。
はい。ゴールドシップ以外で。
ああ、もちろん、もちろん。
はい、はい。
ニューダイナシティ。
みよちは。
僕はディスペラード。
ディスペラード。
はい。
はい、タクヤも、ニューダイナシティです。
かぶるな。
先回言う？
いや、もうい
いよね、印だけで。
いいんじゃないでしょうか。はい。
OK です。あともう一つですね、大きな話題として、明日ですか？いよいよですかね、オルフェーブルと絆が何でも走ってます。じゃあ、お二人、一言ずつ。
はい。本命アンテロ対抗オルフェーブルです。
はい、ごめんなさい、一言。
いや、あれですよ、客観的に見ればね、
はい、
絆が鮮度使って、うん、前哨戦勝っちゃって、
うん、
本番迎える、その前走使った鮮度で反動が出るっていうパターンになってるんですけど、
そうですね、
やっぱ心情的にはやっぱりね、やっぱりこう、頑張ってほしい。
なんとなったしですね。
うん。まあ、オルフェも、相当強いですからね。
はい。
うん、ワンツーやってほしいですね。
はい。
すりみさんがそれだけはやめてくれって言われてましたので。
すりみさんすごいですよね。別に出てこなくても出てきてもなんか話題がすごいって。
そうですね。
すりみさん投稿してください、コーナーの方に。
そうですね。
お願いします。スリーサイズ待ってますんで。
はい、まあ、僕も、そうですね。もう凱旋門凱旋門っていう自爆からちょっと早く解き放ってあげたいので、もう、とりあえず、どっちか、頑張って勝ってください。
そうですね。
はい。
そうです。
うん。これ、ね、誰か勝つと、もっと他のレースで多分いろんな遠征が行くってやろうし。
うんうん。ね。その通り。
はい。そうすると、もっと日本競馬が大きくなっていくんじゃないかなと思いますんで。
はい。
はい。そろそろ勝っていただきたいと思います。
頑張れ。
はい、よろしいでしょうか。
OK です。ではお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通お便りを、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーを、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。 メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それではですね、今週もお別れの時間がやってまいりました。来週は牝馬クラシック最終関門の秋華賞になります。ゲストの方も来ていただくことになってますので、またお楽しみにしておいてください。それでは今週お相手の方は拓也と
ブライドと
ミオでした。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
はい。